こんばんは。東京サイエンスラボ。今日は国際宇宙ステーションの、通過がありますので、その様子を中継、するライブ。今から20分後ぐらいですね。通過しますので、それまでよろしければお付き合いください。今日はですね、人工衛星の通過、いくつか、ありまして、19時20分頃に国際宇宙ステーション、その後、4分後ぐらいに、スペースモバイルっていう、楽天とかがやってる、携帯の衛星ですね。それから、国際宇宙ステーションは、1時間半で、また、地球一周して戻ってくるんですけど、19時20分で、そこから1時間半後の、9時前ぐらいですね、に、またやってくるという、そういうスケジュールになっております。この中継でお伝えするのは国際宇宙ステーションまでかなというふうに一応考えております。今日は太平洋上空を鹿児島の沖合を通過して、私今東京なんですけど、多分大島とかもうちょっと南の方かな。伊豆諸島の方通過して、行くということで、ざっくり言うと、東京中心に言いますと、南西から北東に抜けていくルート。で、ほぼ真上を通るんじゃないかなと、思っております。で、今、この写真はですね、西の空、ついさっき撮った西の空ですけど、もう気がつくとこんな感じで、夜7時でも明るいとは言えないですけど、まだ日が残っているんですね。早いですね。考えてみれば、もう5月に入ってあと1ヶ月ちょいで夏至を迎えるので、だんだん日もそれは長くなるよなという感じですけど、今日は、東京は多分国際宇宙ステーション、天気もいいんでね、しっかり見えるかなと思いますけど、あと条件としては大阪、関西、それから北日本の方は、晴れていればですね、上空見上げてもらえれば、19時20分頃、国際宇宙ステーションが通過する様子が肉眼でも確認できるかなと思います。改めてですね、東京サイエンスラボでは、こういった科学系の配信、最近だと、何ですかね、数学の話ですとか、何やったかな、あとは、動物の話とか、そういう自然科学系の、ネタですね。それから、盆勝負、お寺のお金を、いろいろ見て楽しみ、聞いて楽しみっていう活動をやっておりまして、その盆勝に絡んだお寺の話、なんかも、したりしております。一応ですね、スタイフのEテレを目指してますという、勝手にそういったキャッチフレーズで活動しているチャンネルでございます。で、国際宇宙ステーションは、地球の周りをぐるぐる回っているんですけど、だいたい高度的には地上から400キロ上空を飛 んでいまして、1日に地球を16周、1.5 時間で1周するというような運用をですね、しております。400キロ上空って結構ね、高いように見えても、まあ僕がいる今、東京からですと、大阪までが大体それぐらいの距離に当たりまして、地球儀で東京と大阪って、もう本当にね、目と鼻の先というか、すごく短いですよね。それぐらいの高さのところを、猛スピードで飛んでいるという。1秒で8キロぐらい、動くんですけど、例えて言うと、まあ、ピストルの弾とかよりも速いスピードで、猛スピードで地球の周りをぐるぐる回っています。国際宇宙ステーション自体は、特に光をですね、出していないので、太陽の光の反射が地球に届くときに、こうやって僕ら地上から見上げても見えるチャンスがあるということで、今日みたいな、今回みたいなですね、夕暮れ、日没をですね、今もうまだ西の空、綺麗な夕焼けの赤く染まってる、情景が見えてますけど、空の上の方はだいぶ暗くなっていて、まあ、地上はね、もうだいぶ、夜の感じ、暗くなってるけど、太陽の光は400キロ上空ですとまだ残っていて、その反射光が当たる、こうやって日没、後の、時間帯に、日本の上空を国際宇宙ステーションが通過するとき、あるいは夜明け前ですね。そういったときに、見えるタイミングがあります。今日は、ちょうどね、19時20分。あと10分ちょいしたら、東京はね、よく晴れてるんで、国際宇宙ステーションの通過が肉眼でもよく見えるかなと思います。今日、東京はね、穏やかな、晴れの気候でして、今、僕はですね、古墳の実は上にいるんですね。ホタテ貝式というふうに、正式にはなんかそんな名前が付けられてるみたいなんですけど、よく教科書で見る前方後円墳。鍵穴式の古墳ですね。それが家の近所にありまして、そこの山の上、登っていいスペースになってるんですね。階段が設けられていて、で、そこの上が広場になってまして、そこからお伝えしているような状況です。で、こっからだと、まあ、比較的周りが見渡せるんですね。ちょっと小高い丘の上になってるんで。で、今、こっち東かな、の方を見てみると、東京タワーがですね、綺麗に見えております。で、もうちょっと条件が良ければ、スカイツリーなんかも見えたりするんですが、東京タワー綺麗に見えてます。ね、で、国際宇宙ステーションの情報を簡単に整理しておきますと、今現在は7人の、宇宙飛行士が、乗っている状態ですね。ほぼほぼ満席状態だと思います。だいたい半年ごとに、4人ずつ入れ替わっていくので、おそらく今、4人だったり3人だったりするんだと思うんですけど、4人のチームと、3人のチームが、 たまたまの乗り合わせていて、で、どっちかのチームが、この後地球に戻って、で、また秋になったら違うチームがやってくるという感じで、だいたい春秋で半年ごとに、乗組員が、交代するという、そんな運用で、続けられているのが最近の状況かなと思っております。で、今は、5月9日時点ですと、ロシアの、宇宙飛行士が3名、そして NASA が3名、それからフランスから1名の計7人のクルーが、乗っているということですね。日本人は今、搭乗していなくて、今年は予定されてないみたいで、来年、諏訪さんが、搭乗されるというスケジュールになっているみたいです。まだ西の方は、赤く染まってますね。この写真よりは、だいぶ暗くなっていますけど。で、上の方を見てみると、今ちょうど雲がない、絶好の条件ですね。ただこの中継やってるとね、すごく、思い知らされるんですけど、さっきまであそこに雲なかったのにな、みたいな。結構ね、1分2分で、雲の状況って、すごく変わるんだな、っていうのを、この、国際宇宙ステーションの中継をやってると思います。この東京サイエンスラボではですね、国際宇宙ステーションの中継、まあこれメインなんですけど、その他にも中国も同じように宇宙ステーションを運用してまして、そちらが通過するときも同じように、見ます。大体同じぐらいの大きさで、高さも、地上から400キロ上空で 1.5 時間で地球を一周するという形なので、見え方も大体似てるんで、それが通過するときもたまに中継をさせていただいております。あとは何回かスタイフでもトライしてるんですけど、スターリンク衛星のトレインになってる状態の時ですね。打ち上げ直後だと、こう、あれ、だいたい1ダースぐらい、12機ぐらい、小型のが一気に打ち上がるみたいなんですけど、ぐるぐる、地球の周りを回ってると、そのうち、ばらけてしまうんですけど、打ち上がった直後だと、連なってる状態になっていて、銀河鉄道の、あれみたいにですね、空飛ぶ列車のように見える、皆さんも動画とかでご覧になったことあるかなと思うんですけど、あれの中継もね、何回かトライしてるんですが、なかなか、うまくいってないなというのが、この人工衛星の中継の状況でございます。まあね、その時は中継してなかったんですけど、僕は動画撮影してたらですね、非常にうまく、スターリンクトレイン、撮影できたことがあってですね、それ会社の人に、見せるとですね、こんなにうまく撮れるわけがないと、どっか YouTube から持ってきたんでしょうって、言われてしまうんですけど、本当に撮ったんですけどね、結構ね、まあ、うちの会社、天文に詳しい人が多くてですね、 まあ、天文の、事業をやってる会社なんで、詳しいのは当たり前なんですけど、まあ、自分はその中でも特に、特別そういった部分に詳しいわけでもなく、そういった撮影スキルも持ってるわけでもないっていうのを、まあ、みんな知ってるんで、まあ、そんな風に言われてしまうんですけど、なかなか、スターリンクトレインもですね、いつか中継ではトライしたいなと思っています。なかなか見える機会っていうのがね、ないんですよね、あれは。今日は、国際宇宙ステーション。どうでしょうかね。あと5分ぐらいで通過する感じなんですが、上空が晴れているところでしたらですね、今日は綺麗に見えるかなと思います。見える、西日本でも大阪より西だとちょっと厳しいみたいですね。光が届く届かないの塩梅があるので、大阪よりも東側、大阪とか富山とか、名古屋、東京、仙台、札幌とかも大丈夫なのかな。まあそういったところだと、チャンスはあるかなと思っております。もうちょいですね。昨日も、僕は、ちょっと夜ライブをして、それはアーカイブ残さなかったんですけど、昨日はね、すごく、天気悪くはなかったんだけど、曇ってたので、結局見えなかったんですね。で、昨日は何の話してたのかな？なんか素数の話をしてたりとか、あと、お天気の話なんかをしてる、よくわかんない、ライブをやっておりました。今日は、なんとか、まあ、国際宇宙ステーション見えたぞっていうことで、なんとかライブ成功させたいなぁなんて思っております。あと3分ぐらいですね。皆さんのエリアはどうですかね。今日は、全国的にお天気とか良かったのかな。私はですね、今日は、昼間何やってたんだっけな。あ、中目黒まで行ってですね、帰り歩いて帰ってきましたね。なので結構歩きました。どんくらい歩いたのかな。昨日は、あ、今日か。今日は 13,809 歩歩いておりますね。昨日はね、歩いて会社から帰ってきたんで、18,000 キロ。この2日間で、だいぶ歩数を稼ぎましたね。まあ歩いたからって、なんか、すごくいいことがあるわけではないんですが、だいぶ頑張りました。で、そろそろ見えてくる感じ。もう一回方角を確認すると、南西から北東ですね。まだ見えてないかな。大阪の方だともしかしたら、ちらっと見えてるかもしれないですけど。やっぱね、大きい公園なので、駐車場があって、そろそろ駐車場閉めますよというアナウンスをしておりますね。さあ、どうでしょう。自分のいるこの古墳の上からですと南西の方角はですね、武蔵小杉とか、 羽田空港とか、そのあたりがこう見える方角ですね。結構街が見渡せるような、そんなロケーションです。まだ出てきてないかな。これもね、自分見つけるのそんなに得意でないんですけど、見つける人はすごく早いですよね。会社でも天文好きの人がね、すごい早く見つけますね。まだ見えてないかな。で、出だしの頃は、ちょっとね、暗いんですけど、あ、キーボードさんこんばんは。多分見えてます。あ、こっちでも見えてきました。今、45度ぐらいの高さかな。南西の方角で、ゆっくり、こちらに向かって、移動してきてるのが見えますね。キーボードさんも東京の方でしょうか。だんだん明るくなって、ゆっくり、こちらの方に向かってきてるのが見えてるかなと思います。で、予報だとマイナス4等星ぐらいの明るさになる。みたいなんで、かなり明るいんで、まあ、今だと多分空を見上げればですね、むちゃくちゃ明るいのが、頭の上にですね、そうですね、そろそろ真上ですね。かなり見上げないとわかんないぐらい、高い位置をゆっくり通過しております。今だったら東京の方は真上を見ればめちゃくちゃ明るい、なんですかね、飛行機みたいなんだけど、飛行機のように瞬かず、ゆっくり明るい光がですね、西から東に移動しているのが見えるんじゃないかなと思います。今真上ですかね。むちゃくちゃ明るく見えてますね。で、これもですね、会社の屋上で見てるときは望遠鏡を使ってなんとか拡大して太陽光パネルとかが展開している状態のものを撮ろうと思って頑張っているんですけど、なかなかね、一応会社、そういう会社なんで、コンピューターで計算して追尾するシステムもあるんですけど、私いかんせんそういうの使えないので、手動でやろうとするとですね、どうしても手ぶれをしたり、捉えきれなかったりということで、なかなかうまく撮影もできないんですけど、今日ぐらい綺麗に見えるとやっぱりこう写真にね撮ってみたいななんて思ったりもしますね。今まだ見えてますけど、だいぶ、過ぎていきましたね。で、今日はまあこの後、今スペースモバイルっていう衛星も追っかけで通過しているので、で、ほぼ同じ軌道を通るはずなので、もしかしたら、この2分遅れぐらいでやってくるので、今見えてるかもしれないですけど、どうかな、一応それだけ確認して終わりたいと思いますが、スペースモバイルはちょっと見え ないかもしれないですね。残念。あ、アイナさん、どうもこんばんは。こちら見えてますと。あ、名古屋も見えましたか。よかったです。キヨさん、赤い粒見えました。赤い粒ありました？あれかな、スペースモバイルが見えたってことかな。それとも、なんか、新しいの発見されましたか。赤い粒、ね、目がね、悪いんで、あんまり見えてなかったかもしれないですけど、とりあえず、今日は国際宇宙ステーションがしっかり見えましたので、そろそろ中継を終わりにしたいと思います。この後僕は、健康のためにですね、鉄棒をぶら下がって、コンビニ行って帰りたいと思います。では、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。あ、ロミンさんこんばんは。見損ねましたか。まあまあ、また、行っちゃいましたんでね。またやりましょう。どうもありがとうございます。では、失礼します。ああ、皆さんありがとうございます。